BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
ですから自分たちの態度言動をちょっとこう客観的にこうチェックすると自分の心の診断になってきます。心を簡単にごまかせます。皆さん時々でも私たちは立ち止まって自分の態度や言動を客観的に見るって大切なんです。これ信仰です。ちょっと距離を置いて見るってことです。そしてそれによって自分の心を病的ではないですけど軽く診断するっていうことです。これクリスチャンにとってすごく重要なこと。これしないと自分を騙してしまいます。罪の性質が私たちを騙すっていう性質があるので、罪の性質に騙されてはいけません。クリスチャンもで、特に冬の季節はそれしないといけません。時間があるときにゆっくりしたい。冬の季節大切なんです。簡単に言うと冬の季節は活動をいっぱいする季節じゃないので、教会も12月から3月からちょっとこう静まりムードではないけども春の準備した方がいいんですね。やっぱり立ち止まって吟味する。2月ならレントって季節が来ますけど、灰をかぶって自分の生き方態度姿勢を客観的にチェックして神と深く触れ合うという時ですね。さち害虫の駆除をしたり、冬ですからそれを通して花咲く春になっていくっていうのは、これ心の季節も全く皆さん実は一緒なんですね。まあ、こういう話をすると長くなるのでやめますけど、言ってることわかりますね。それも力の限り心を見張って耕して、そして守る、そういうこの言葉の意味合いです。皆さん心が神様によってどういう状態になり、どのように形成されるかっていうのは私たちの生涯を決定づけていきます。で、やればですよ、神様によって豊かな実結ばれるんです。本当に神によって、神様いい約束をしてくださってます。皆さんで、神様やっぱり私たちクリスチャンに対して特に心の変革を願っていきなさいって、心の一新って言葉がローマ書の12章に出てきます。心の一新を絶え間なくすることによって自分を変えなさいっていう言葉が出てきますね。すなわち自動的ではないって、自動的に園に花が咲くわけじゃないって、自動的に畑に白菜の種まいたら秋になったら冬になったら収穫って話じゃないって、意識的に意図的に努力することを進めています。そのように私たちは生きていかなければいけないんだということですね。で、これは一生涯です。皆さんもう一度繰り返します。神様は皆様に自分という存在を与えて、それは園なんですね。庭なんです。そして神様はすべての祝福を持ってキリストの中に私たちを入れてくださったので、種がなかったとか、その撒く水がなかったって話は絶対ないんですね。全部、神の天の御蔵に備えられていて、聖霊を通して絶え間なく、一人一人に教会の交わりに与えてくださってて、私たちはそれに対して耳を開いて、心の目を開いて、そして蛇口を開いて、飲んで、食べて、そして、生かされているところに二本足で立って、仕えていく。祈って、神様と一直線になって、ずれたら悔い改めてまた戻ってきて、神と共に生きるっていう練習を何回もやっていきます。それが、心を見張る、耕す。そういうことです、皆さん。すると、約束は命の泉が湧いてくる。命の実が結ばれる。これが約束です、皆さん。そして、もう私も50代 中頃になってきて、昔と違うのは、今語っていることが本当に大切だってもっと実感していることです。あと、いろんな経験を経て、何が人生大切かってことが、だんだんこう、経験や神がしてくださることとして分かってくる。あ、これだって。すると、今日語っていることってのは本当に大切だなって、このことを抜きにして、それはないっていう確信ですね。前は頭のところで教えられたかそうだと思ってたのが確信、すなわち、もう本当にそうだって。そうだって。自分の中からの動機づけがあって、誰かから誰か強制されたから何かするんじゃなくて、神が与えてくださる自分の中で起こってくる精霊による動機づけによって、今語っていることを本当に生きていきたいんだっていう気持ちになってくる。そのように生きたいなって。ますますそう生きていきたいなって、皆さん願わされています。心の管理は大切です、皆さん。本当に。これ実際の話ですけども、ある、まあ、アメリカなんですけども、綺麗な池があった少年なんですけども、そこには野鳥が飛んできて動物が群がってですね、で、夏になると子供たちがそこで川遊びをして泳いで人が来たそうですね。で、そこには数人の割とご高齢の管理者がいたみたいです、皆さん、管理者が。で、やっぱり大変なことをしてたわけです。みんなそのことあんまり価値あることとして考えてなかったみたいなんです。管理者がいて、そして、まあ、あることで、町の予算もあったんでしょう。管理者に払うお金がないということでカットして、そしてまあ解雇したそうですね。すると、だんだんやっぱり汚れてきて、まずは野鳥の数が少なくなったり、今まで群がっていた動物が来なくなったり、だんだん子供たちがそこで泳ぐことをやめたり、人がピクニックに来るってことが激減したそうです。だんだん汚れてったんです。いろんな意味で。ゴミは散らかってるし。では、その時初めて分かったんですって。あ、管理者が絶対必要だって。管理者がいないと綺麗なところもそうなってしまうんだって、数年すると。そしてまた、価値を見出して、投資して、彼らを雇ったそうですね。また鳥が戻ってきたそうです。実は私たちの人間のこの心を管理するって誰もできないんですよ。どうして？ものすごく複雑だからです。だから、私たち一人一人には神様が絶対必要なんですね。神様という方が私たちを作られて、人は神と共に責任を持って、自分にとって一番大切な魂を管理するように命じられてるんですよ。でも神がいないとできないです。どうして？罪ある私たちは自分をごまかすからです。神様と生きていくときにだんだんそれはできなくなってくるんですね。それが大切なんですね。まず一つは、ですけどね。神様の知恵と力によって私たちは神の心が与えられているものとして地道に謙虚に、傲慢から離れて、偽りから離れて、そして地道に大切なことを心の中で神様としていきます。偽りの唇を取り除きなさい。傲慢を取り除きなさい。どうして？それが私たちの園をダメにするんですね。これ本当にそうなんです。本当にダメにするんです。ですから守るっていうのは悪いものを入れない。悪いものがあったら神様と共に、キリストがすでにその恵みを与えてくださって死んでくださったんだから、キリストの十字架の血潮によって恵みによって自我が砕かれて自我を切っていただいて、そしてキリストの復活の命がそこから出てきて私たちがいい気になるように、そのように私たちは守って見張って耕していかなければいけないって、これ全てのクリスチャンが片手間にしてはいけない大切な一生涯かけて実が結ばれることを期待しながらしなければいけないことなんです。ここにおいては、やっぱ結果出るんですね。必ず出てきます。どう生きてきたかっていうのは、必ず出ることになってます、皆さん。それだけ大切なんですね。そしてすぐ出れば、っていう話をしましたよね。地道に出てくるんですね。私のベルトも一緒です。小さくなるのはいいですね。一緒です。何を食べるか、何を目から入れるのか、何を聞くのか、そしてその後です。誰もいないときに、一番心の中で考えていること、想像していること、イメージしていること、それが私たちの本当の宗教だって。 それが歪んでいたら、歪んだものになっていきます、やっぱり。私たちのイメージまで、御言葉によって、新天新地を創造するキリストを思う、大切なことを心の中で描いていく、祈っていく、それが守るということですね。良いものを入れていく。すると良いものによって私たちは形成されて、良い実が必ず結ばれて命となっていきます。さっきも言いました、私たちは自分たちから結ばれる実を食べます。やっぱりよく言うでしょ、例えば変に批判したり、その唇で怪我して生きていくと自分に戻ってくるってよく言うじゃん。その天に向かって椿をするのと全く一緒です。自分怪我すんですね、周りも怪我します。それはダメだって、本当にそうだなって思わされますね。私たちには皆さん管理者が必要ですね。イエス様です。皆さん、イエス様が復活された時に、マリアはイエス様を見た時に園の管理者だと思ったって、前も話をしたことがありますね。そしてイエス様はマリアって声かけたら、その声を聞いてマリアはラボーナイ、先生。でも不思議だと思う、ヨハネがの福音書にしかその間違いを記録してないと面白いですね。で、ヨハネの見た黙示録の最後はエデンの園が新天新地として天と地が一つになって、エデンの園のような水が流れてて雰囲気やあるもの一緒なんだけども、さらに改良された大きなエデンの園として神様が中心にいて、神の御座から流れてくる命の水の周りにその12本の命の木があって、実が結ばれて葉が茂って、もう全ての民が癒されて、もうエデンの園がさらに広くなって大きくなって完成された世界を描いてるんですね。イエス様の復活は私たちの心から全てをエデンの園以上のエデンの園にしていく恵みを与える方として、園の本当の管理者としてイエス様復活して、まずは私たちの心の中に管理者として入ってきてくださって、でも私たちに一緒に管理するんだよって。イエス様全部自分でしません、できるんだけど、私たちに御言葉を与えて、方向性を与えて、その良きものを入れていく心を与えて、悪いものに対してはノーという力を与えて、そして良いものを自分の心の深いところに入っていくように耕すように、イエス様は導いて力を与えて耕すことを一緒にしてくださってるんですね。私たちそういう意味でアダムです。もう一度耕していきます。カチッって固い岩があったら、ああこれなんだろうって、イエス様は壊してくださいます。それがある限り木の根はそこ通過するの難しいです。割っていけば、プライドを壊していけば、根は深いところに入ってきますね。イエス様の命のところに、深いところに入っていくと、イエス様の豊かな命が私たちの根を、信仰という根を通して入ってきて、私たちはそれによってもう何層も行き渡るような年輪になって、風が吹いても多少は揺れるけども、安定した人間になっていくし、枝は伸びてきます。葉は茂ります。葉が多くなればなるほど光合成が盛んになるので養分が豊かになってきます。プラスの良いサイクルができてきます。時が来ると実がなるって。そのように皆さん教えています。いや、本当神様って素晴らしい方だなぁと皆さん思いませんか。そして、この園を耕していく、守る、その中心は、やっぱ御言葉を聞くということになってきます、皆さん。御言葉という天から下ってくる、私たちを成長させる、キリストの香りを与える、その種ですね。それが私たちのうちに撒かれていきます。で、その種が発芽しやすいように、ヤコブ書に書かれてますけども、私たちはその、福音の種が発芽しやすいように、神の知恵によって私たちも協力しなければいけません。自動的じゃないです。で、気をつけないと、サタンが撒く毒麦の種もあるんですね。で、変な話ですけども、 発芽率としてはどっちが高いと思いますか？これもちょっと変な話ですけど、神様の種とサタンがそういう形で毒麦の種、発芽率がいけばおそらくサタンが撒く毒麦の方が発芽率は高いと思います。成長はどっちが早いか、絶対雑草です。でも雑草っていうのは結構養分を吸っていくんですよね。ですから聖書読んでいると必ず二つのことが皆さん書かれています。良いものだけを入れてもダメなんですね。必ずこれ私の頭のデータですから間違ってるかもしれませんけども、旧約から新約にかけて成長を促す言葉が出てくるんですけども、大体二つのこと言ってるんですね。パターンとして一つは必ず悪を取り除くこと、嘘を取り除くこと、その何かを取り除かないと良いものが入ってきても定着しないって意味だと思います。ですから良いものだけ吸収しなさいって言ってる箇所は私の長年の記憶だとないですね。すなわち今までのことをそのままにしておいて何かを上乗せしても地滑りするということです。すなわち入っていかないんです。だからイエス様が復活したということは、その壊されるべき岩盤が壊されたということです。皆さんで復活してくださってイエス様が入るということは、私たちのプライドや自分の固定観念や壊されていくんですね。神によって私たちが同意するのが壊されていきます。そしてそこに種がまかれていきます。その時に喜んで素直に、不純な心じゃなくて純粋な心で受け止めていく時に、それはあなた方を救うとヤコブが言ってますね。私アーメンなんですよ。本当にそうだと思います。そのようにして私たちが2年5年10年作業していく時に、命の泉がエデンの園に湧いてたように湧いてくるって、神の命ですね、喜びですね、愛ですね、湧いてくるような、そしてそれが私たちを潤していくし、周りも潤していくんだって教えてくださっています。まあ、私たちには皆さん一つの体操が必要になってきます。体のことを、体が運動するときに体操と言います。霊にも心にもそのような運動が必要です。それは大体霊操と呼ばれています。霊は霊ですね。雨にあですね。操は底辺の体操ですね。心の体操が必要になってきます。で、人間の体が健康になるためには良い食べ物とそれに伴った適度な運動が必要になってきます。心も一緒です。で、来週強調しますけども、やはりこのデボーションと呼ばれている、まあ、静止の時間っていうんですか、聖書を開いたり、信仰書を読んだり、祈ったりすることをします。御言葉を聞くっていうこともします。で、これは今の現代社会って非常に忙しくなってますよね。まあ、私も、これは次回も含めてなんですけども、私はこう思うんですね。御言葉を開いてじっくり考えて読む時間がないほど忙しいってのはちょっと忙しすぎるんだと思うんですね。時間を含めてです皆さん、なりやすいんです。で、忙しさっていうのはやっぱり良くないですね。で、それは仕事を怠りなさいってメッセージじゃないですね。今日言いました、一番大切な仕事、すなわち私たちに与えられているこの地上の仕事が本当に命ある豊かなものになるためには、その前の仕事が大切だって意味で言ってます。自分の耕しです。本当そうです。で、これだけは本気で神の前にやり続けて失敗もします。できないこともあります。ただ同じ方向性に対して絶え間なく生きる努力は絶対必要なんですね。ですから今年一年、自分にも語っています。どんな方法でもいいです。御言葉を心に入れる。口ずさむ。習慣。みんなついてると思います。ただ、私たち行ったり来たりするので、みんな、自分も含めて。さらに、自分のものにしていくということ。私もそうです、皆さん。牧師してるから、デボーションが簡単だってないです、皆さん。本当です。本当そうなんです。戦いなんです。っていうのは多分、サタンって、一番大切なことを奪うんです、やっぱり。でしょ？よく言われますよね。目を閉じて祈り始めようとすると選択が気になるって。私は目を閉じた時に、今日、あの人に会わなければいけない。もう気になっちゃうんですよね。みんな人です。その時私、あ、サタンが来たってこう、心の中で言うんですけど。で、その時踏ん張るんですね、ちょっと。で、皆さんわかりますね。だから自分のことを自分で知ればいいので、私は自分の例を言います。大体私、何でも20分、ちょっと耐え忍ばないと難しいんです。でも20分過ぎると、 汗かくことも、どんどん発汗作用が出てきてですね、朝食なんですよ。祈りもそうです。ちょっとやっぱり踏ん張るとき必要ですね。ね。で、眠気が来たら、まあ眠いときは本当皆さん寝ていいんですけど、ちょっとこう立ってとかですね、声を出してとか、工夫皆さんあると思うんですよ。そうやって祈ったり、聖書開いたり、メモしたり、とにかく皆さん、継続は力なりって言われてますけど、本当にそうだなと私思います。中座することもあります。ね、私もあるんです。途中棄権することもあります。でも大切なことは、一つの方向性に向かって、絶え間なく戻り続けて、やり続けていく。耕し続けていく。これです、皆さん。その中で、基本的な体力や、不思議ですけど、神様の恵みが入ってきて、私たちを形成するということ、皆さん、本当にあります。やり続けていくことです。冒頭で話したことをもう一度話をします。今やっていること、やり続けようとしていること、必ず、2年、4年、5年後に、何らかの形で、私たちの中に出てくるようになります。それは私は教会でも感じます、本当に。ものすごく感じます。それは皆さんがやり続けているからだと思います。20年前と今やっぱり違います。私も違ってると願います。やり続けてるからです。あともう一つだけ話をして今日やめます。私がこれやっぱり好きだからやってると思うんですけども、私御言葉やっぱりよく聞くんですね。で、好きなんです、やっぱり。大学ぐらいの時から、もう、ですから、25年、30年ぐらいですか。ラジオとか、今だインターネットとか、まあ今だ iPhone とかいろいろありますよね。だからそういう意味で、いいものは活用した方がいいと思うんですけども、誰かのメッセージを、といっても私は4、5人なんですけど、メッセージよく聞くんですね。1日に3回ぐらいある方のメッセージ聞いたりすることも、稀ではないんです、正直言って。教会来るときは必ず CD 入れて、聞きます。同じ講義を10回20回聞くことがあります。進学校の時にもある先生来た時にも感動しちゃって、宣教のメッセージだったんですけど、それもテープがヨレヨレになるまで聞きました。当時はテープですから、聞いてるうちにだんだんこう伸びてくるんですけど。で、私はそれは、これは良かったなってやっぱ思います。ですから、人によって好き嫌いもあるし、で、タイプもあるので、必ずしもこの人で決めなくて私じゃなくてもいいんです、本当に。大切なのは、私も皆様も神によって成長して、心の園から良いものが芽生えてくるように管理することなので、どの手段を使ってもいいです。と私は本当思うんですね。ただ、いいことをやり続けるって習慣、これは力になると思います、皆さん。本当に。で、30年間約毎日ほとんど、毎日、御言葉を聞くことだけはやってきたんですね。で、やっぱ楽しいんですよ。やってると喜びが出てくるって。そしてデータがあります、皆さん。今日短い話をします。ある進学校でデータをクリスチャンのカウンセラーがやったんですね。で、その3つのグループができました。1つのグループは簡単に話をすると、御言葉を読んで、よく黙想する人。と、真ん中の層は聖書を読むんだけども、そのままにしておく人たち。最後のグループはあんまり聖書を読まない人たち、そのグループだったんですね。もう明らかだったんですね、結果が。御言葉を読んで黙想して考えて、その御言葉に従って祈った人たちの健康度が高かったって。安定感とか。すなわちそれが命なんですね、やっぱり。で、これはある方々だけじゃなくて、これやるかやらないかの世界です、皆さん。本当なんです。やるかやらないかなんです。練習を毎日するかどうかなんですよ。で、どんなことでも私の経験からいくと、中途半端でやると野球も英語も何でもあんまり楽しくないです。中途半端が一番良くないですね。だから感動が出てこないんですね。これは大切だと思ったら、やっぱりやり続けていく。すると、喜びが出てきて動機づけします。野球も英語も実際そうでした。私野球大好き。英語も大好き。それは、やっぱりそれはやったからですね。あと、御言葉も楽しくなってくるなって、やっぱり思います。ですから、私も改めて大切なことを大切にして、そしてどこかで切らないと大切なことできないので、削れるところは削ることもしないといけないなと思うので、そのことも立ち止まって、私は何を削るべきなのか、知恵深く神様から教えていただいたらすぐにできなくても、それを捨てていくという、守るっていう意味ですね。それをやりたい。あと、良いものを身につけるために、今までやってきていることが大切ならば、それをさらに深く継続するっていうことでいいかもしれません。 人によって違うと思うので、皆さん、おのおの考えていきましょう。そして、1年、2年、5年、10年と、神様が私たちの心の園に何をしてくださるのか、共に願いながら、期待しながら、皆さん、歩んでいきましょう。
今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか？これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。